お聞きの皆様こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は政局の終焉と新たな政治の始まりということで、環境微生物学博士で、白隠護治会事務局長の高島康秀博士にいつものように藤原直哉がお話を伺います。経済、防衛、同盟などの問題を中心にお話を伺いたいと思います。高島博士、おはようございます。
おはようございます。
今年は本当に年末に総選挙がありましてですね、なんか非常に大きな転換期になったと思いますが、まあ、ざっくばらに今日は今のこの政治についてですね、基本的なところから博士もう一回お話しいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
まず安倍さんが間違いなく首相に総理になると思うんですけれども、はい、中曽根政権以降のこの20年間の物語が、本当に終焉を迎えたと、はい、いうことだと思うんですね。
はい、
で中曽根政権までの日本の55年体制というものと中曽根政権以降の55年体制というのは抜本的に違うと思うんですね。
はい、
でこの55年体制が終わるというときに中曽根さんが最後の時に一番日本の要になっていた、日米同盟ですね。でこれは第二次世界大戦の末期の時に、もう時すでに米国とイギリスは、ソビエトとその他の国々に対して非常に懸念を持ってた、はい、終戦前ですけどね。その時に部分同和か全面同和かという講和かということで、部分講和ということで、日米同盟ができるわけでございますけど、まあ吉田茂さんが、その時に、この今のただいまの貧しき日本に軍を持つ余裕があるかと、進駐軍を番犬と思うことが大事じゃないかと言ったという有名な話があるんですけど、はい、ともかく富国強兵の中の富国をやることが先であると、まあ、これが山本健保の人が陛下に引導を渡して終戦をやらして先を見越せということで日本国が豊かになっていく、吉田茂から中曽根首相のところで世界一の国になったっていう、これご存知の通り、その政治の仕組みが俗に言う55年体制ということだと思うんですけど、その後この政治が壊れてしまっているという場面があるんですね。
はい、
この中曽根政権以降に壊れたということと、それ以降の20年間ちっとも世界で日本がおかしくなったということが、そこのところのけじめをきちっと中曽根のところのやつをつけてないことに、この政局の最後の終焉という意味はわからないと思うんです。
はい、ちょっとじゃあ博士、そこをちょっと教えていただけますか。
まずは日米同盟の中で世界の約50数%、60%弱ぐらいの、ファンダメンタルと GNP を持っていたのは日本とアメリカでございましたので、これは富国だけではなくて強兵元も含めアメリカの中にあったという、最大の日本とアメリカの同盟関係だったんですけど、時はその時に一人当たりの GNP はアメリカを越してしまって世界一の裕福な国になって、アメリカのビルディング株をボンボン買ったということと、もう一つ一番アメリカが恐れたのは日本の IT ですね。それからもう一つは光ファイバーです。この IT と光ファイバーと、もう一つはエネルギーの日本の今考えている超伝導エネルギーですね。でこのことを使うということになると、世界が180度ひっくり返ってしまうと。でその主軸を持っているのは日本国であるということで、アメリカの白書にですね、今こそソ連、ロシアですね、から中国共産圏が敵ではなく、日本のアメリカの最大の敵は日本国であるという文章が出て、日米が 戦後最悪の中だという時が中曽根の最後の時だったんです。表向きは先生ご存知の通り浪費やつで、みんなに浮かれてまして、まあ、あの頃はバブルで1980年代90年代前半まではそれこそ日本中がバブルで気が狂ったようになった時代で、株価がですね4万円という値段で、だいたい土地は今の約5倍ぐらいの価格をしてて、日本の総資産はアメリカを10回買えると、アメリカの国を 10回買えるという話だった。それで経済学でご存知だと思います。大変な向こうは脅威を持ってまして、それに対して、日本国の方では米価さんがですね、
アメリカの
方ですね、この方が本当の主で、この人がレーガンさんとブッシュさんを作った張本人ですね。よく皆さんみんなキッシンジャーって言うんですけど、キッシンジャーなんていうのよりよっぽど米価さんの力実力があるわけです。この米価さんが、それを懸念してですね、日本の窓口は外交の加瀬と言いまして、加瀬俊一先生に、こういう状態であるということを逐次、細部に及ぶように、連絡を取ったんですね。まあ、で内政の四つ本と言いまして、まあ、四つ本義隆先生がその中で、これはもう日米のもう一度再構築をせないかんとということで、安倍晋太郎さんに次の次期総理を米華さんにの方にも頼むからということを伝えてくれということと、政界だけではなく、もう一つは財界も、すべてがその時に安倍晋太郎さんに、親米派随一と言われる安倍晋太郎さんに頼むしかないということで、中曽根さんに言ってあったんです。
その安倍晋太郎さんは今の安倍晋三さんのお父さん、
ね、お父さんですね、
はい、
でこの方は決して岸さんとか福田さんの流れではなくて、もっと違った流れの方なんですね。岸さん福田さんとか金丸さんっていうのは同じ流れでやって、これを同じ、派閥であるから同じかというと決してそうではないということを後に言いますけど、今回の安倍晋太郎さんの問題と、今度の安倍総理とのですね、差がそこにあるんじゃないのかという疑念が今日の話の最後のテーマになりますので、
はい、
ここのところよく宮本先生、はい、聞いてていただきたいと思いますね、はい、で安倍さんはお父様の安倍さんは非常に四つ本を尊敬しておりましたし、大変有国の方だったんですね。
国を憂う、
ね、憂うという、はい、失礼ながら岸さんとは全然違う方ですね。
ちなみに岸さんはどういう方だったんですか。
あれはやっぱり戦前から売国ですね、
はい、
それに吊るさがってたのが福田でした、武雄ですね、
はい、
その後押しをしていたのは金丸ですね、
はい、
要するに唯物論者だってことですよ、
ね、
唯一ね、で強情主義と唯物論の塊なんですよ。
なるほどね。
それはあのお父様の安倍さんはこんなバカじゃないんですね、それは大変政治家としても器のある方ですし、先を見越す力もある方、
はい、
まあ、そんな中で中曽根さんは金丸から言われて当時、絶対財界も政界も新聞あらゆるマスコミも間違いなく安倍になると、総理は誰も思ったんです、
はい、
アメリカもそう思ったんです、
はい、
ところがあの日の夜テレビでみんな安倍と言うと思ってみんなチャンネル見せたらいきなり紙切れ封筒を破いてだから出てきたのは竹下登だったんですね。
そうでした、はい、
あれはもう政財界の異変だったんですね。
そうなんですか。
あの時は大変な問題で、経産連も何もみんな四つ本のところ電話なりっぱなしだったんです。
そうなんですか、
ええ、
どういうことだったんですか。
どうなっちゃってるんだこれはと
、
ええ、ですごかったですあの時。
あ、
後に安倍晋太郎が週刊誌のところで四つ本先生のことを言ってることと、あの時の話で 僕が総理になると思ったって言った時、なぜあなたが総理になると思ったかって言ったら、三幸建設の与党元する吉高さん先生がそうおっしゃるから間違いないと思ってたって、3年前にしかなんか書いてありますから、よく調べてみると分かると思うんですよ。その裏付けはアメリカとも約束したということなんですね。なぜそこで敗れたかということ、この時局において結局安倍晋太郎に行かずに、竹下さんに一体をにしたことの本当の意味を一番よく知ってるのは、はっきり言って金丸さんとか、今日日本をこんだけダメにしてきたグループがいますね。このダメにしてきたグループの人たちと、その話の裏側に強権を発した中曽根元総理がですね、すべてを分かってるんじゃないでしょうか。中曽根総理に、四つ本先生に、あの後ですね、総理官邸からすぐに四つ本先生に電話がありました。こういったそうです。誠に申し訳ございません、中曽安倍さんを指名指名すると金丸さんが創価学会公明党と新たに決闘して、ファシズムができると。よって、竹下登にしたと、こう言ったそうですね。だから創価学会公明党を餌に、まあ彼らは操っていくわけですね。それが当時、その電話がかかってきて、竹下君を連れて、お会いしたいんですいうものでっていう話を四つ本先生におっしゃるわけですね。だから四つ本先生はすかさず、このことは君の問題ではなく日本国家国民の問題であるから、来るなら竹下君一人で来いと。もうその瞬間に四つ本先生は中曽根を見切った、完全に見切ったんですね。偉いところではお手を出したと。
でもそのなんか中曽根さんのその言い訳っていうのもね、にわかにはなんか難しいですね、解釈が。その後竹下さんだってですね、利権政治がどんどん広がっていきますよね。なんかどういうことだったんでしょうかね。
これはやっぱり基本的に日本解体をするために、戦前に岸信介以下、東条英機を利用するした世界のメジャーがいるわけですね。
はい、
で、あの時増殖だったと思うんですけど、はい、
竹下さんね、
あれは岸信介は戦前、
戦前、はい、
で、まあ大川襲名以下、三国同盟やったか、あれもみんな同じ一味ですね。彼らが軍部を利用して、利権を作ったわけですね。その時とよく似てるんですね、その話が、
はい、
ところが肝心からめな安倍さんは清廉潔白な方ですから、岸さんと違って全く同じ派閥で同じ血筋で、今度はそのまんま出るわけでしょ。これは偉いことですよってことですよ。一回会って話をしてみたいなっていうのはそういうことなんですよ。
あ、そうですか。
総理に一言言いたいっていうのは、
で
その時の話をしてやりたいのはね、その後四つ本先生が来るなら竹下君一人で来いと言った時に、 竹下さんに、場所は、吉兆ですね、はい、赤坂の、
はい、
あそこへとで2人で会うという、誰も入れるなということで、それで会うわけです、
はい、
で時間的に竹下さんより四本先生の早く行ってたそうです、はい、これ言ってきますけど本人から聞いた話で、私はマスコミになってることから聞いてませんからね、
はい、
ご本人の四本先生から聞いた話ですから、
はいはい、
その後竹下さんからも聞きましたから、
はい、
これ本当の話ですからね全部、
はいはいはい、
でその時に、あの四本先生が先に行って部屋で待ってた、そこへ入ってきたんですね竹下さん、
はい、
まあ国士四本というのは御前会議の主だということは知る人は知ってますから、
はい、
竹下も総理になるにあたって緊張感があったんでしょう、
はい、
初めは。でさっと四本先生の前に座って頭を下げた瞬間に、上げる前に四本先生がいきなり竹下さんに、今や日本の国家国民の全てが君の肩にかかっておると、
はい、
何をするのも何を決めるのも総理を辞める時も全て君一人で決めて他の人間に相談するではないって、だからそのことが全てですよ。周りにいる変な やからと相談すると日本の国がおかしくなるし、あんたもそれじゃダメだよと、だからあんたね、金丸隊に決めなさいってことですよ。
あ、
誰以来あの金丸と竹下の盟友と言われたら消えたんです。
それまで竹下さんはどんな感じだったんですか。
竹下さんという人は非常に不遇な方でしてね、
はい、
奥様自殺してたりですね、非常に孤独な方らしいですね。
あ、
それでまあ県会議員から上がってきた総理になった人はいないっていう、ある種初めて総理になるんですけど、はい、まあ作り高いの瀬川さんですけど、大変なあの苦労人でね、戦争も行ってますし、
はい、
まあ、そんな中から、まあ、コツコツコツコツとやっていきながら最後に四本先生に可愛がられて、最後のその瞬間に引導を渡された時に、後のあれに竹下さん書いてあるもんで、拳のような、古い侍ですね、うん、四本先生は拳のような方で、真の父のような感じがしたって、竹下どもも言ってますね、あの四本という人を。で最後に四本先生が、あの竹下さんがんで北里大学にいるときにお見舞いに年中行ってましたね。
そうですか。ちなみに金丸さん、今の方あんまりよくご存じないんじゃないかと思うんですが、金丸さんはどんなタイプでございました。
あれは単なる政治ブローカーですよ
政治
ブローカー、岸信介と同じ。
あ、はい、
はい、政治ブローカーってことは政治を使ってお金にする。何にする。だから日本には政商と言われて政治を利用して金儲けするタイプと、政治ブローカーといってそいつらと手を組んでお金にしていく、この連中たちが政治は力学であると言ったんですね。
ね、有物論
というんですか。有物というか、
はいはい、
だから政治が力学であると言ったこの連中たちの成りの果てが必ず日本の崩壊につながってるんですよ。古くは大化の改新ですよね、
はい、
あの時に蘇我のイルカというのがおりますね、
はい、
で蘇我家はもう、日本国天皇家も全部掌握してしまうわけですね、はい、であの時も全部利権を全部自分が握ってしまって膨大な 物質利権を作るわけですね。だから、まあ、彼をまあ、ちょうど今で言うと、まあ、岸信介なんてちっちゃなもんでしょうけど、金丸なんかから比べたら僕はお化けみたいな人ですけど、まあ、似たり寄ったりの人 でこの蘇我のイルカを藤原の鎌足り、中富の鎌足りですね、それと、中野江の王子が撃つわけですね、
はい、
それが大化の改新ですね。でそれによって、政治を正常に戻そうとした、 そのバイブルとなったのは南渕の松庵が書いてる南苑書という唐の哲学書ですね。これが日本の国の柱になっているわけです。今一番必要ならこれなんですね。要するに政治が腐ってるんですよ。
そうですね。
経済は堕落してるし、お金は人を差別する、人を不幸せにして差別する道具になって、本来は人が幸せするために経済があってお金があるはずなのに、人を自殺に追い込んだり不幸せにするのはお金になっちゃって、人を裏切るのもみんなお金になっちゃうんですよね。だからこういう世の中っていうのは真なきところにね、まあ、祭りごとなしという言葉があるんですけど、日本人が日本人同士を真で交わってた、だから貧しくとも高貴な国だったわけですよね。まあ、そういうわけで、まあ、その話が飛んじゃいましたけど、その瞬間に、吉兆で、四つ本先生にそう言われた竹下先生はおえつして泣いたそうですね。やっと肩の荷が下りるわけです。しがらみが、
はい、
でこのしがらみが落ちたことによって四つ本先生のことをよく聞くようになったときに、あのリクルート問題も全部出るんですけど、実はあの後アメリカの CIA とかヨーロッパに行ってた CIA とかがですね、赤坂のツインタワービルにジェトロってありましたね昔、
はいはい、
今でもありますけど、
はいはい、
あのジェトロに、経済 CIA としてですね、全員が派遣されてくるんですね、
はい、
それで日本の各ミニスタリー、要するに省庁の解体と、それからマスコミの操りを彼らやって、それで日本国のその今やってる超伝導とか優れてるものを全部はあの表に出さないようにさせて、マスコミに蓋をさせて、日本の成長を全部止めてしまえということをやって、各民主党でそのためには政治も入れ替えたわけです。だから戦前ごその中曽根以降に作られた政治は日本解体論のための政治で、その一役を成した最初の引き金を引いたのは今言った話で、それに火をつけた人間が誰なのかというと増下政経塾なんです。それ分かるでしょ先生。
分かりますね。当然分かりやすくなってますね。
分かりやすいでしょ。
う
あの後松下政経塾が出てきて日本の国がおかしくなる。 でその火付け役に、小沢国賊、小沢がいてですよ、国賊亀井がいてですよ、国賊がいて、そこに松下政経塾が出てきて、あれらが、結束して日本の国を蝕んでいくわけですね。で蝕まれた日本の国は今日もさちもいかない状態ですけど、はい、まあ今度あの野田はなぜあんなことをやったかってみんな不思議がってますけど、簡単に言えばあの小沢との影響下にある連中たちですね、先ほど言いました三前奏四前奏を自分の権益にしている連中たちですね、こういう連中たちとか、それから電力利権、それから放射能除染利権、こういうものを掌握している連中たちが小沢が放って、まあ、まあ、誠にあの遺憾ですが、あのなんだあの細野さん、あの人はその上にいますし、そのつなぎ役は輿石さんだと思うんですよね。だから年内解散を絶対にやらないというふうに民主党の仲間を決めてあったっていうのは、次選挙やったら大負けしますからやりたくないわけですよ。でそれをとまとめるために彼はそういう手を打っておったと。ところがやっぱりあそこで彼は自分の政治生命をかけて、ここが自分の命の捨てどこと読んだんでしょう。あれで小田さんは全部終わったということと、はい、松下政経塾の終わった、自分も松下政経塾のあれですけど、その本質がおかしいということと、
はいはい、
それから、日本最高に対して、もう一度竹下安倍さんあなたしっかりやってくださいねっていう、 一言をかけて辞めてきましたね。
なるほどね。
でどうですか、今度は残った民主党は、あのちじばっぱの飲み屋の姉ちゃんとか、あのスナックのお兄ちゃんみたいなのとから、なんだ、小田チルドレンとか、なんか柔道やってる、関根政治やったなんて、変なおばさんとか、誰も一人残らず消えたじゃないですか、これで。
はい、
だから私はね、野田さんというのはね、大した男だなと思ってるんですよ。いっぺんに料理しましたから。
はいはい、
ただこの後なんです、一つ心配なのは。
あれ、もう安倍政権できましてですね、まあ、選挙前からそうなんですけども、大型公共事業って話があって、そしたらなんか見てるとね、もちまきやってるように見えるんですよ。こうね、いろんなプロジェクト、お金も出しますよと。で、餅を欲しくて、こうみんな集まってる人いるように見えるんですが、大丈夫なんでしょうか、博士、これ。
いや、結論から言いますとね、もし石破さんが、総裁だったら自民党だけで300成功したんだろうと言われてますね、
はい、
それほど石破さんの方が人気があることは確かに、はい、安倍さんの方が安定感があるっていう言い方してますけど、そうじゃなくて、まあ自民党の中の実力者ですね、
はい、
この人たちはやっぱり石破さんじゃ仕事しにくいわけですよ。
仕事しにくいってどういう意味でございましょうか。
というか早なしが官僚を操ることは。
ああ、はいはい。
お金を直接触っちゃったらこれ事件ですから。
そうですね。
だから金をばらまく云々よりもどうやって金を手をするかというと、官僚をどういうふうに使ってみるのはお金にするわけですよ。
そうですね。
でそれがもう彼らはもう自分の立場はないですから、ね、それを今度安倍さんに持っていったっていうのは、その自民党のそういう人たちが全部立ち上がったっていうよりも、安倍さんに持っていこうというのは決めたことでしょう。で結局その時の中で2つあると思う。自由民主党の中が全部腐ってるかっていうと、そういうもんじゃないと思うんですね。やっぱり正しき道は正しき道としてやっていこうじゃないかっていうふうに本当に考えて、安倍さんもいると思うんですよ。で皆さんもそう思ってると思うんですね。今や日本は世界の時局の中で大変なところに来てるから、まあ、今からこれ話す経済問題とか部分とか全部ありますけど、この3つの問題を解決しなかったら日本という国はどっちに向かっていくかわからないという大変なところに来てるわけですね。だから前座でこの話を先にしていきましょうっていうのは、具体的なその背景と今置かれているシチュエーションだけ話をして、それから本題の経済と3つに入らないと、いきなりそこ入っていくと何があるんだか分からないと思うんですよね。
そうですね、はい、
で私が今、先生が私に今質問した最大のやつをちょっと取りまとめますと、一つは岸信介のような人間であってほしくない、国賊であってほしくない。で彼は立派なあのなんていうのはだ、これは真っ赤な嘘で、ね、で必要ながら福田さんは今までの総理の中で一番未練たらたらに総理の椅子にしがみついてた男だということで、あれほど評判の悪い男はいない、うん、そうかと思えば安倍さんのお父さんは非常に清廉潔白で、ジェントルマンだという形で高い評価を得ている。だから安倍さんにしてみると派閥の修正だったあれとかがおかしい、自分のおじいさんはおかしい、しかしお父さんは立派な方だという、こういう評価を受けているということをどのようにあの人を見てるか私は知りませんよ。私は知りませんけど、はい、ね、だけどあの岸信介の弟のあの人いましたね、
佐藤栄作、
はい、あの方と四つ先生とはものすごい長かったですよね。
そうですか。
だからまあ、四つ本とあれは一枚まで表と裏ということで、あれ安定政権をやったわけですけど、はい、あの方は常に四つ本先生は岸のことをクソで塗った壁のような野郎だって、はい、とんでもない野郎だったら、はい、あんまりうちの兄のことを悪く言うなよって言ったって言うんですね。だけどもうとんでもない野郎だと、うん、いやこれ本当の話らしいです、
はいはい、
でまあそんな中で安倍さんがこの間、この前に総理になりましたね、
はい
あの時にチチパパやりましたね。あの、はい、仲良しクラブってやつを、はいはい、あれでだいぶ批判を受けましたけど、はい、結局安倍さんにはその統治能力管理能力がないんじゃないかっていう話まで出ちゃったわけです、あの時に。これはもう政財界全部マスコミも全部同じこと言いましたね。で安倍さんはあの人の周りに、バブルの頃に、いろいろなことをした人たちが、安倍さん本人はそんな人じゃないですけど、うん、の関係者にそういう人がとつながってるのが多いんですね。
バブルの時にはお金儲けをした
りとか、でそういうそうです、あの、錬金術をやったり連中ですね。でその中の一人で言いますと、あのパシフィックなんとかの高橋に死んでしまった、あの貯金を食ってしまった男とかですね、あそこにいるあの久保田とか、はい、こういう連中とかそんなのが何十っているんですけど、はい、それらがアミテージとかなんかとつながってるんですね。
アメリカの
アミテージと、
あれブローカーですよ
ね。ブローカーです。だからペロスっていう今、ね、あのもういましたね、あの人の、ブローカーから直し上がって、はい、あの大統領選で出た、はい、であの人の、はい、とつながってたりしてるんですね、はい、だからアメリカでもアウトサイダーで、ブローカーと称する人間とつながっている連中たち、そういう連中たちがいる。それが先生家の今マスコミは要注意で見てる例の虎ノ門のあのビルですね。
ああ、その場所はちょっとここでやめておきましょうか。
いや、ちょっとっていいんじゃないですか。もうね、だから、こんなこう、いや、秘密警察と公安部が探す、あそこをマークしてればいいんですよ。
なんかね、お化けが集まってるって言って聞きましたよ。
いや、それはその流れなんですよ。
あ、そうですか。
だから安倍さんにも光の部分と今度は影の部分があった時の、はい、影の部分にそういうものがあるということは確かなんです、はい、なら私は安倍先生にね、お父様のように清廉潔白で、ね、日本の国を憂う有国の師であってほしいと、あのブローカーどもと付き合わないでくれと、言いたいのはそこなんですね。
あのまあ、自民党政権もですね、この平成に入ってずいぶんまあ長く政権を担当しましたが、経済政策について経済を立て直すことはできてないわけですね。その辺に対する反省と未来の展望って自民党内に今どんな形があるんでしょうか。
まず一番最初、あの自民党は経済やり社会党が福祉をやるというね、はい、この日本の二大政党制というのは非常にいい、なんかあれで、あの頃の社会党とか民主社会党なんかは東海大学の松前さんが面倒見たりしながらも、どっかに国というものをね、ちゃんとわきまえて話してたんですね、はい、で国民という、だから同じ民でも国民という国がついた民なんですね、はいはい、で今の民ってのは国がくっついてた民ですから、
あ、そうですね、
わーんと何人って聞かなきゃならないですよね。
まあ、そうですね、
それで今先生のご質問の自由民主党の政治を、じゃあ29年の、はい、29年で中曽根政権の時に先生の経済学がアメリカに行ってこられたり、中曽根 のシンクタンクでおられたから分かるんですけど、経済が世界最大に膨張したのは、単なる鉱工業のインダストリーで、の利益だけではなくて、やっぱり日本が持っているイノベーション、はい、インベント、はい、この利益っていうものは強かったと思います。
そうですね、
だから物だから、かつてそのアメリカだと鉄って言ったらターンイルとかモルなんでしょ、うん、はい、石油って言えばロックフェラーとか誰々ってことになってきますよね、うん、はい、こういう物の力ではなくて、日本は物がないわけですから、うん、知恵が財産でやってきたわけですよね、はい、例えば一つの例で言うと、日本が造船国家として戦後最大の国になったっていうのは、はい、戦艦ヤマト作ったっていうとんでもない技術があるわけで、はい、あとはモーター電力 の力を馬力を上げれば、うん、大型船がゴロゴロ作れるということで、当時石川島播磨の、はい、目指しを食ったりしていました。何ですか、
はいはい、経団でやってた方ね、
目指しを食べて、林長のあれやってました、
土工さん、
土工さん、
はいはいはい、
あの人が 終戦後ですね、はい、日本工業銀行に行ってですよ、なんと言ったかったら、このモーターができれば世界一の造船国になると、
うん、はい、
でこのモーターの開発に50億とか入るわけじゃないんですけど、お金かかるので一つご融資を願いたいと、言うと、日本工業銀行お金を出すわけですね、
はい、
そういうことの見事にそれができて、うん、で今の大型タンカーができたのも、大きい船が動くのも、その時のチームが作った、そのことによって世界一の君臨国になるんですね。
エンジンですね。
エンジン。
はいはい、
そこで、結局、イノベーションとインベントをしっかりやってきて、それに対してお金を出す機関が、銀行があったんですね、
はい。
日本工業銀行とか。
はいはい、
だから地方銀行っていうのは何、銀行なり金融っていうのも、はい、その地方を栄えさせる、
はい、
そのための銀行とか、うん、それから、メジャーな企業を栄えさせるための銀行とか、うん、もう一つは一般の人の人とか農協の人とか、うん、その役割がはっきりしたんだと思うんですね、日本工業銀行っていうのは日本の国に、はい、ビジネス事業を起こすための、はい、技術開発とかそういうのに、はい、お金を出したわけですね。いくら金が儲かるかという資産表にお金を下ろすというんじゃなくて、逆に言うと、グローバリゼーションと、それからその後ろにある現金主義という、今の金融業は、メガバンクから、ゆうちょうまでみんな同じことしか考えないわけですよ。
そうですね。はい、
そうすると、お金を、この経済を発展させるためのところは、今マイナスであって、お金が出にくいわけですね、うん、ずっとベンチャーという名前のもとにそっちから金集めろになるわけですね、と今自由民主党はそういう日本の経済を発展させるための戦後の役割をやってきたそのことを中曽根政権以降剥ぎ取られてしまったと、やんなくなっちゃったんじゃなくて剥ぎ取られてしまったということが本当ですよと。だから中曽根さんの時に、私が今日のテーマに中曽根を基軸にして今日までの過ちを正さない限りダメですよ日本の国はということと、大きな流れを言ってるそこなんですけど、
かつて麻生内閣の時ですね、ちょうどあの時ものすごい不景気でですね、麻生さんの景気の三段ロケットって言葉を使いました、まあ、全然ロケット飛ばなかったんですけど、今度はまた財務大臣におなりになるということなんですけど、まあ、どうなんでしょうね、本当にその景気対策もですね、どうお考えになるの、率直に。
まず、先生、そろそろその経済性ということに陥ったとも話し合いだと思いますけどね、非常に経済を誘導していった中に、イノベーションとグローバリゼーションというものと、というものが世界の経済を引っ張っていってるという夢の世界が一つになることによって、経済は必ず発展するといった中にインリミテッドであるというその発想を持っちゃったと思うんですね、
はい、
経済というのは私営経済である以上は必ずリミテッドがあるわけですね、
はい
はい、そうすると今の経済を見たとき、先生申し訳ございませんけど専門家で私のような科学者がこの場合のっても申し訳ないんですけど、ケインズ経済の本質っていうのはスクラップ&ビルドですから、はい、リミテッドが起きた時にスクラップを起こしてまた、はい、再構築するというリセットと、
ね、
これは基軸でございますね、はい、今中国はそれに陥りましたねと、
ね、
ヨーロッパはもう完全に EU はそれに陥ってます ね、
す
ね、アメリカも陥ってますね、じゃあ先生、東南アジアのね、マレーシアとかね、ミャンマーとかベトナムとか、一部のところはいいと、インドの一部がいいとか、いろんなこと言ってますけど、先生、あの国で地球を支える経済があるでしょうか。
無理です、同じじゃないでしょうかね、全部
ね、
同じことやってますから。
それで私は経済が元へ戻るって言って、はいはい、お札を刷ってまたやろうとしてますね。
もうなんか刷り始めてるようです
けども、はい、まあ、日本も世界もみんな刷り始めてますね、
はい、
またダブつきますね、その金が、はい、でかつてはそれがインフラが起きた時に、インフレが起きた時に、はい、そのインフレを吸収するための大事なデフレが起きるので、はい、吸収機構を作っておきましたね、はい、それが軍であったりとか、はい、いろんなものであったわけですけど、はいはいはい、さあそこで今日本の国が一番ここで経済として考えられるのは、 まずデフレ脱却ということを言ってますけど、はい、これは正しいと思うんです、はい、で、私らは我々が学生の頃なんか360円ぐらいですかね、1ドル。
そうですね、
で私はソビエト一番最初大学の時行った時に1ルーブルが 1ドルが 0.64 ルーブルだったんですかね。
ああ、そう
です。世界最強なんてお金だった
すごいですね、ものすごかったんですか、ルーブルが、
もう何なんだこの金やって思うね、とてつもない力を持ってだから、お金というものの後ろ側に輪転機がある、輪転機の後ろに軍があり核があるということをまだまだ見てみましたね。
なるほどね。
経済でお金が動いてるんじゃなくて、それをヘッジを決めてるのは軍であると、こういうことだと思うんです、まず第一ね、はいはいはい、で2番目に今言ってるグローバリゼーションを云々と言ってやってきた中で日本の私営価値というものはなんか日本の円は信用がないっていうふうに あちこちからベタベタベタと貼られて世界で一番価値の高いのが円だという、これ全然おかしいでしょう、
はいはい、
誰が見たって、日本の国はおかしいと言ってて、じゃあそれどういうことかって、
はいはい、
そうでしょ、そうすると日本の円をあえてこんなに低く持ってきた誘導したのは何だったんだろうか、それを我々はキャッシングフローとか、はい、グローバリゼーションとか、いろいろなこと言うわけですよ、ところが本質的なものは、日本の円をは、日銀が、これだけ国債を吸っても、こんだけ国債吸ったらギリシャと同じことになってるわけですよ、本来なら、ところが日本の国に今まで戦後の中曽根政権までの間に蓄えた日本にある財産が数千億ある、数千兆あるわけですね、はいはいはい、でこれが吸収してるわけですね、
はいはい、
だから日本の国債は海外に買われないで日本の国が持ってるわけですね、
はい、
まずここにまず円高税制というのは、ものがあるわけです、
はい、
さあ円安に触れさせた一定が今やろうとしているのは円安に触れて景気を良くしよう、それは輸出を良くしよう、利益率を高くしよう、これが第一のデフレ脱却と経済政策の第一シナリオですね、
はい、
安倍さんも全く同じようなことを言ってますね、これは私ね最初うまくいくと思うんです、
はいはい、
株も高くなっていったり、
今ちょっと高いですね、
で、いろんな意味で良くなっていくと思うんです、
今円安でもありますね、
はい、ところがこの後だと思うんです
、はい、
世界の時局がどうなるか、
そうですね、
世界のマーケティングが 動けばいいですよ、今中国の株価何分のいくつまで持ってますからね、
そうですね、
はい、今日現在、
はい、
あれだけ威勢の良かった中国は、もう何分のいくつまでって習近平はもう経済問題を捨ておけなくなったと、
そうですね、
はい、で日本との問題をこのまま悪化させていったら暴落が起きるというのも彼も分かってますからね、
はいはい、
で韓国もそうですよね、
安倍さんちゃんとやるんでしょうね、どうなんですか中国韓国とはなんか勇ましいことばかり言ってますが
あの人は人脈がないでしょう、
あそうまた喧嘩するつもりなんですか、
喧嘩できることもないし行くでしょ彼は、そういうとこはしっかりしてますから、
あ、はいはいはい、
中国にも韓国にも、
で
そこで相手と行き当たりばったりだけどなんか、ここに北朝鮮に連れて帰ってきたのと同じように
行き当たりばったり、
行き当たりばったり、あれ小泉じゃないですからね、
あそうなんです
か、あれ安倍ですよ、
あそうなんですか、
あれ安倍テーブル引っ張りだったそうですよ、
そうなんですか、
小泉は帰ろうっつったら冗談じゃねえっつって、連れて帰るまでどうすんだこの野郎っつって、
そうですか、
ものすごい勢いだったっつって、そういうとこは東京アンミさんとか、
あなるほど、
それでそれを向こうが聞いてたらしいですね、一人で手振り引っ張られて絶対帰んねえっつってやつがいると、
そうですか、
あ
すみません話がそれじゃなくてすみません、ですからまあ最初うまくいくならうまくいかないだろうと、中国も不景気になってきた、 で、それでどんな感じでしょうかね。
その後ヨーロッパですけどね、問題は、はいはい、今ヨーロッパは一応収拾に向かおうとしてますね、はい、表向きは、
はい、
まあ、だからユーロが少し高くなってるというのもその向きだと思うんですけど、はい、まあ、ギリシャ問題から始まって、はい、でもドイツ以外にファンダメンタルばっかりじゃなくて国際収支の中でキャッシュフローがきちっとしてる国ってのは一つもないんですよね、
はい、
で一つのない国同士みんな集まってやるって何かやるかって言ったらプリントごっこしかないじゃないですか。
そうですね、プリントごっこですね、はい、
それとまたかつて来た道じゃないけどね、あの第一次世界大戦の時のドイツの時に、子供のベビーカーにいっぱいのお金を持っててもパン一切れ買えなかったという話がありましたけど、はい、私はそこまでひどくはならないと思うけど、私はある意味で言うと恐慌が起きると思います。
恐慌がね、はい、
経済恐慌、
はい、
でもしそれをやらなくて済むとするならば、はい、とりあえず50年ぐらいですよ、1000年2000年、まあ、100年200年は無理にしても、50年ぐらいやらなくて済むとするならば、
はい、
次の、まあ、30年1回って戦争起きてますから、
はいはいはい、
大体まあ50年をやらないためなら、アフリカ開発しかないと思います。
アフリカ開発ね。
それからもう一つはオーストラリアですね、
はいはい、
砂漠の開発、
はい、
それとあと南米ですね、
うん、
要するに南半球の経済を広げることによって、うん、この話は収まるでしょうと。
ああ、そこにフロンティアを
持ってくる。そうですね、はいはいはい、でその基地になるのはまず最先端では私はインドだと思うんです、
はい、
でヨーロッパよりも私はインドを基地にアジア全体が攻めていくと思う、攻めていくかケアすると思うんですね。
なるほどね、はい、
それから環太平洋でオーストラリア開発をやると思うんですね、
はいはい、
だからもう一つは南米という方向へ行く、うん、この3つのところのマーケティングをやった時に、そのためには地球上の人類が、うん、100億人必要になるんですね、
はい、
そうすると南半球に移住して南半球のところにあのアフリカから今行ってるところが良くなればなると思うんですね、
はい、
だから単なるグローバリゼーションではなくてやっぱりフロンティアという形でいかないと、うん、この問題はそのためにはイノベーションとインベントをしっかり持っていかないと進まないと思うんですね、は
い、
ええ、
そういうお話聞きますとちょっとやっぱり今の安倍内閣の今伝えられている景気対策で物事が良くなるとはなかなかちょっと思いませんですね、残念ながら。
だからあの安倍さんはまずとりあえずね今考えているのはそのデフレ脱却して日本の国もその中国とか韓国とにの国ばかり景気が良くてね、この国がこれ以上も景気が悪くなっちゃ困るじゃないかっていうためのデモンストレーションとしては今やってることは間違いないから、そこまではシナリオとしてあると思うんですよ、
はいはい、
でやると思うんです。もう今やり始めてますね、
はいはい、
でこれは答えが出てきて来年3月ぐらいに発揮してきて、夏には良くなってくるでしょう、
はい、
景気も、
はい
はい、その先のグローバルなマーケティングに対してどういう戦略を持つかといったときに、うん、旧その経産省にいた例えば二階さんとかですね、はいはい、いろんなあの人たちが歩を打ってあるんですね、世界中に
歩を打ってある、
はい、ただベトナム行ったらもう二階さんなんて神様みたいなもんですよね。
あ、そうですか、
だから日本国も、日本の国がごちゃごちゃしてる時に、はい、その前に、ちゃんと行ってピシッピシッと歩を打ってきた人がいるんですね。
あ、はい、
でその負が動き始めると思うんです。
なるほど、
はい、そこと日本は合体しながら今言ってるインドとかあれを使っていろんなアフリカから始まっていろんなところへと伸びていった時に、今までのマーケティングの中のヨーロ、はい、EU とか、中国とか、アメリカというこれはゼロじゃないですよ、これはこれ大事ですけど、はい、その新しいニューマーケティングを作り始めると思うんです。
なるほどね、
で私はそのところで日本のね、国がすごく期待されてると思うんです。
日本の役割は非常に重要だということです ね、
それはどういうことかというと、はい、今の製造体制というのはかつてのメーカーとは違って、全部スペックは、メイドインジャパンが うん、一番大事なところみんな持ってると、
はい、
部品は、
はいはい、
それを組み立てるところがそっちだと、
はい、
で売る買うところは向こう側にあると、だからそこの流れは変わらなく動いていくと思うんです、
はいはい、
でもう中国だって今日本から部品が来なくなったらもうアウトだと分かってますから、もう大変なところ今行ってると思うんです、
はいはい、
で韓国だって日本から部品が来なくなったらできないというのは知ってますから、
はい、
だからアメリカもそうですよね、
はい、
だけど今日本はそういうところへと今工場を今作ってありますから、私は内需拡大に入ると思うんです、
はいはいはい、
その利益を日本に持ってきて内需拡大に行く、
はい、
で内需拡大に行った時に円高じゃ困るわけですね、
はい、
円安に持ち込まないと、
はい、
なぜかならば、
はい、
外国から利益を持って帰ってくるもんで、円安の方が利益が多いんですよ。
そうですね、はいはい、
で外国から例えば物を買うときは円高の方がいいんですよね、
そう
ですね、石油とかなんとか、はいはい、そこでエネルギー問題と私は、はい、立着すると思うんです、
はい、
でエネルギーは私は石油からガスの時代になってきて、いろいろ変わっていくときに、今ロシアから買い始めてますね、
はい、
でえらいとてつもない高いのガス買わされて3倍もするような、でなんだか契約書を誰かが作ったか知らんけど、まあ利権でしょ、たまにもでそれがまあ今ロシアが入ってきて、でアメリカはなんだかシェルターかなんだか知らんけど、こっち日本に安く売りたいってきてきてるし、今、エネルギーがダブついてるんですよ。
そうですよね、ダブついちゃってますよね。
それで、オイルの方ですね、これはもう日本はあんまりオイルに走ると CO2 問題にも良くないし、コストも高いよそってことになったんですね、
はいはい、
でまあ原子力をやりますよ間違いなく、隣の中国なんて36基これから作るんですから、ベトナムだって4基作るんですよこれで、世界中どこも作ろうとしてるのに日本だけがね作らないっていうわけに言ってるようなおかしいわけで、それ何よりもね、世界で一番安全な、原子力発電は日本だっつってるわけですよね、あんな事故があっても、あれは、ゼネラルエレクトリックの作った、第1期の旧式のやつで、日本の今のやつは安全装置がすごいからあんな風にはならないと、だからベトナムはメイドインジャパンを輸入することになりましたね、で中国もその指導を今受けてますね、韓国もそうですね。なんで日本のマスコミだけこんなこと言ってるの、私もよくわからないですけど、ともかく今度の選挙をよく見てくださいです、
はいはい、
一に経済問題で、その中に、電力、電気代、
はい、
この問題があったので、原子力は反対と言った党がみんな落ちましたね、原子力は反対と言った党、まあ、未来の党は落ちましたね、ガタンと、
はいはい、
よく考えましょうと言った党が、はい、賛成と言ったやつはいませんから、
はい、
よく考えましょうと言ったやつはみんな上がりましたね、
はい、
で私は原子力でもそうですけど、経済にの、はい、動脈血液としては電力っていうのは大変な 血液なんです、人間で言えば、はい、ここのところがネックになってくだろうというのと、
はい、
もう一つ今言った経済の問題は、
はい、
デフレ脱却という問題がこれ明確になるだろうと、それから世界のグローバリゼーションのマーケティングが従来のところに足りない部分をニューマーケットを作っていくだろうと、この3つでいくと思うんです。で安倍さんが一人でできるかというとできるもんじゃないでしょうと、それとそれをできるチームを作るために内閣を形成していただきたいわけですよ。そうすると安倍さんのこの間のチーチーパッパのね、スズメの学校のようなね、無知をうちうちならいいんですけど、メダカの学校で誰が先生だか生徒だか分かんないなんてこんなんじゃ困るわけですよね、
はい、
だから安倍さんの今回は本当に55年体制の終焉を迎えてしまった中曽根総理の時の55年、あれが本当の55年体制の終焉だったんですよ、
はいはい、
あれからお父さんがやってればこんなにならなかった、
はい、
この二十数年間の日本の、はい、この崩壊を元に戻す塾を作る大変な今場所で、私はたった一言言いたいのは、安倍さんにお父さんを見習えば、でお父さんのね魂でやればこの国は立ち直るってことを言いたいわけです。決して福田さんと岸さんの真似するなと、いや心の聞こえて聞いてほしいですね、本当に誰かもし言ったら安倍さんにこのお父さんの こういうことは聞いても岸さんと福田の言うことは聞くなって、ええ、あのお父さんの声を聞いてほしいって言われて私言ってはそういうことなんですよ、
はい、
で必ず日本はあのそういう方向に進んでいくでしょうね。それで、経済という問題は世界の牽引力に日本がならざるを得なくなると思います。それで日本は危機が来てますけど世界で最も期待される国であるということは間違いないです。その中に答えは3つあると思います。一つは政治の安定がないことはあれば、これ別としてですね、この国の持つその技術力、それからその開発力、これはあの韓国だ中国だなんだなってあんなの全然話にならないほど日本はすごいですよ。
あれサムソンね、なんか随分最近すごいようですけどね。
で、あれみんな日本人じゃないですか。
そうですね。
日本人を買収して金と女で釣り上げて、またで行ったあの東芝のあの9人組なんていうのは、このあれひどいじゃないですか。売国道ですよあれ。国の国家機密みたいなものをね、勝手に持ち出してサムソンに使えて給料3倍だけお前もらったっていうんでしょ、あの人たちは。ね。だから今、その日本の国で一番恐ろしいのは今、ちょっと忘れちゃったもんで言うのなんですけど、そういうお金でも能力でも日本という国の単位を持たない連中が金持っちゃってるってことですね。だから日本という単位を持たない自分という指針で生きている人間がその企業の機密を持ち出してしまうという。だから簡単に言うと国という単位とか親というかそういう単位がなくなっちゃってですね、自分という単位しかないんでしょうね、うん、だからまあそういう中で一つはそういうことでしょうけど、まあ経済の一番本質はイノベーションであり、その中の種になっているのはインベントという発明発見なんですね、
はい、
ノーベル賞がこんだけドロドロドロ出るのはインベントがしっかりしてるからなんです。でこれから出てくるのは有機と無機との接点が、
はい、
有機と無機と分ける時代がずっとあった、
はい、
ベクトルとファクターと分ける時代があった、はいはい、それが誰がやったかというとヨーロッパの産業革命がやった、
はい、
ところが日本に来て初めて今度は ISP 細胞にしても何しても無機と有機が合併するようになってきた、はい、でこの技術がどんどん世界を変えていくだろうというのは、はい、無機質なものが有機質的に、また有機質なものが生物的に動き始める、この産業が私は日本人が、切り開いていく最先端を言ってると思うんです。
それは日本人しかできないかもしれませんね。
はっきり言って、私がやってるのもその一つですけど、
ね、はい、
同じだと思うんですよ、
はいはい、
でそれともう一つ、エネルギーがもっと自由化になっていった時に人工太陽になるのにあと30年までできると思うんです。例えば重化水素と重化水素をくっつけてですね、電気を発生させるとか、
はい、
要するに、超音上電導、超音核融合、超音常温、あれあの、はい、原子核転換とか、
はい、
それに近いことをどんどんやり始めると思うんですね、
はい、
うん、まあ、それができるのは日本だと思うんですね、
はい、
でそれができた時に世界が変わると。でその変わる方が今までのような、例えばハリウッドが出てきてね、すごく音楽があって、スポーツがあって、AOA があって、人間の成功の幸せは、AOA がの、ああいうものが成功者であると言わんばっかにやってる時代ではなくて、お金の時代から私は一に、農業と、から健康というのは長生きですね。それともう一つは文化です。もう一つは宗教と言ってもいいでしょう、
はいはいはい、
これが物を言う時代に来ると
思う。先ほどの常温超伝導とかまさに常温核融合というのは今みたいに中性子をぶつけてそのドーンとその崩壊させてエネルギーを取るのではないやり方ということになりますか。
まさしくその通りで、分裂ではなくて今度はぶつけるんじゃなくて吸収し合って出てくるエネルギーということです。
じゃ全然今の原子力発電の原理が逆っていう
か逆です。
正反対になるん
ですね。正反対。今までは分裂ですけど、これからは融合とか合成になるわけですね。
じゃあそんな荒っぽいことならないわけですね。
そうすると放射能が出ませんね。
放射能じゃないってことですね、
それはそんな遠くないと思いますよ。 はあ、その一番のキーワードを持っているのは日本だと思いますよ。
でもあの常温核融合なんかで実験するレベルで成功している方もいらっしゃるわけですよね。
ええ、あれを実用化レベルに持ち込めばいいんで、ええ、その前にその原子力の廃棄物をプルサーマル計画とか、ええ、あの六ヶ所村で、プルトニウムに濃縮して、プルトニウム型の高速溶融炉をやろうって文字をやったわけですよね、ええ、あれ失敗してるわけじゃないです、成功してるんですよね。
ああ、
はい、でもあれをあの子の吸ってみんなで止めてますけど、ええ、まあもっと先のことが出てきますから、うん、私はそれではね変わると思うんです、うん、
あ
だからそういう意味で日本の経済は私はこれからの50年間、うん、地球を引っ張っていくのは日本人だと思ってます。
あれ今のその福島の原発あるじゃないですか、
ええ、
本来ですよね、
ええ、
あそこ例えば土全部埋めちゃってですね、水じゃなくてで微生物であれ膨大な放射能をもう言ってみればその分解消費するとかってできるんですか。
いや土で埋めなくたって、まあそこへとの対放射線細菌のたくさん撒いてですね、発酵と土壌発酵を起こさせて消すことは、それはもう可能ですし、その実験はもう、5000坪とかそういう規模でやってみてますし、
いや原発構内なんですけど、
あ構内ですか、
莫大な量のものなん
です。あれは圧をかければいいんですね。
圧を、
だからもしやるとなるなら集めてどんどん濃縮していって、その中に微生物とあれを入れて、海底火山の近くまで持ち込むわけです。
は
あ、で海底火山というのはだいたい海底から1000メートルか2000メートル下にありますから、そこで核あの分裂なんて核融合を起こさせればいいんですよ。
はあ、
ええ、
じゃあ下に落としていくしかないわけですね。あれもそうしたら、
だから私はやるなら微生物を使って海底であの濃縮を削ると思いますね。常温は私のやつでできますけど、
はいはいはい、あなるほどね。そう、まあ今までとはエネルギーの取り出し方が変わってくるわけですね。
まあ全然違うんですね。分裂化して出すというやり方で、合成して生み出すと。
なるほどね。
だから、取るという形なんで生んでくるという、
あ
生み出すという形 で出てくるという、だからまあ先生お得意の神奈川の結びというのを生むというのはそういう意味ですから、
はいはいはい、
出てくるとあっちからこっちへ出てくるという
。そうですね、まあ、あのもう一つ博士、あの防衛同盟なんですけど、この辺についてはどんな感じでございましたか。アメリカの、ね、姿勢の変化もございますし、
これ最も大事なことでね、まあ、経験に私が言っていいか悪いかは私もよく分かんないんですけど、
はい、
ただ言えることはこの話の裏にあるのは部分講和か全面講和かという話だと思うんですね、
はい、
で今日米同盟の再構築ということは部分講和をもう一度やろうということですね。
あ、はいはい、そうですね。
じゃあ中国とも、あ近隣のね、あの韓国とも何もかもね、ソビエトともね、だ簡単に言うと北方四島の話、
はいはいはい、
中国と揉めてるあの島の話、
ええ、
それから李承晩が出したあの島の話、
はい、
領土という話、
ええ、はい、
これを軸に話したときに、
はい、
全面講和ってことはみんなと仲良くやりましょうってことですね、
はいはいはい、
でかつてそれをやろうとした人は、
はい、
伊藤博文ですよね。
あ、はいはい、
それで戦後をやろうとした人は、鳩山さんの おじいさんですよね、
はい、
もしそれやってたら今日の日本があったかというとなかったと思うんです
よ。あ、ロシアとか北朝鮮とかああいうとこと
もう中国ともあの時にですよ、ね、
共産権の中
国、ね、ともやってたら、はい、今日の日本なかったと思うんです。
あ、はい、
なかった最大の理由は先生何だと思います。
いや、教えてください。
これマスコミがおかしなこと言いますけどね、
はい、
学校の先生もおかしなこと言ってますけど、昭和18年にも戦争はやめようと陛下は決めたわけですよね、
はいはい、
で20年の、ね、8月、はい、15日までね、
はい、
終戦までの間、うん、何やったかって言ったら全面講和をするということになったときにですよ、はい、北海道は、はい、ロシアが持って、ソビエトが持ってきます、
はいはい、
じゃあ四国は誰が持ってきます、九州は誰が持ってきます、日本をバラバラにするってことです。
あ
の時点では
なるほど、ね、あそうですね、はいはいはい、
だから原子力爆弾がバカーンと折ったことによってソビエトは驚いて手を出せなくなったんです、
はい、
だから歴史の中であの原子力爆弾が広島長崎に起こって大変に日本も打撃を受けていろんな方が亡くなって、これは悲劇ですけど、あのことによって日本がバラバラにならなくて済んだというのは、アメリカ単独で日本と講和を結べるようになった。それが日本がバラバラにならなかったということであるということだ、ね、でそれでその戦後の時に、はい、鳩山さんのおじいさんはバーのこと言ったのは全面講和をやろうと言ったんですね、はい、社会党も含めて、まあ、鳥の共産党もみんな右翼も言い始めたんです。右翼も右翼になったかというと軍なき国は国と言えないと、
はい、
右翼はで、社会党とか共産党とかあの人たちは、アメリカばっか仲良くしないで中国とまるとも仲良くしないで日本じゃねえじゃないかって、はい、まあ揉めてる中で吉田茂が何が何でもそんなこと言ったらしょうがないじゃないかっていうじゃなくて、
はい、
今の日本にただいまの日本にね、
はい、
軍を持つ余裕はどこにあるんだと。
あ、
はい、軍を持つ余裕はどこにあるんだ、
ね、
だから進駐軍を番犬と思って、日本は富国強兵の強兵を捨てて富国だけに走る。
あ、
はい、だからそれが吉田さんから中曽根さんまでの話だったでしょ、先の話で、
はいはいはい、
その後ろに潜んでるものは、うん、今言ってる防衛同盟ですね。
そうですね。
だから国を早く栄えさせるためには、どうしてもそれが必要になるわけですね、
今アメリカも小さいアメリカを選択し、それから北朝鮮ロシアが日本にかなり接近してきてますよね。どうするかっていうことだと思うんですけど、どう思われますですか。
私はね、この問題ははっきり言ってかつてのアメリカの傘の下に入って何かあったらアメリカが全部日本を助けてくれるということはもうないと思います、
はい、ね、
でアメリカは中国とも近づいてますし、
そうですよね、
どことも近づいてます、
そうです。
で日本の国のためだけに働くということをしないと思います。
そうですね、
はい、まあ、せいぜいアメリカが日本に何か突きつけるとしたら、同盟の名のもとに武器を変えたと思います
よ。そうです。いや、それは随分あの野田内閣でも買ってんですよ。野田氏はだから随分アメリカの武器買う契約してんですよね。
結局、うん、あの畑山とあのなんだあの菅さんがわけのわかんないこと言っちゃったもんで、まあ、すいませんすいません
としますね。買い物だけ
買い物だけさせられたんでしょう。
ですか。
まあいずれにしたって第七艦隊がない限りに、南シナ海北シナ海の、ところを、防衛することは不可能ですね、今日本の軍隊では、
はいはいはい、
じゃあそれをシーレーンとかなんとかレーンってかつてやった時代は良かったんですけど、じゃあ日本の国は私はここで憲法改正が必要だなっていうのは、それに対する再軍備が必要だということだと思うんですよ。
あ、
で今先生が意味軸もおっしゃられて、アメリカの傘の下だけでいいのかというと、それが大事だけれども、プラスアルファが必要になってきたと、
はい、
で独自に戦えるだけのスタンスを持ちながらアメリカに守ってもらうと、
はい、
だから早話が、本当は俺喧嘩やったら強いんだけど、ね、俺はやらないよ、アメリカさんがいるからやらないよって言った時に、じゃあお前本当にかかってこいよって言われた時にですよ、
はい、
なんだ大したことないじゃないかお前のところはって言われるじゃなくて、やっぱりあのなでしこジャパンみたいですよ、やったら恐ろしいな、イチローみたいにホームラン打たないけどやたら細かく打ってきてですよ、アメリカにぶっ倒してしまうとかね、そういうことだって日本はやるかもしれませんよ、でその意味で今、ニューヨークタイムズあのニューズウィークかあニューヨークタイムズか先週のやつに、日本のライト化ということ、要するに右に映ってるって書いて出てましたね、
はいはい、
内容をよく、ね、見てるとよく分析してますね、
あ、はい、
あの裏よく読んでみるとアメリカがケツ持たないってことですよ。
ああそうか、そうですね、
あれよく読んでみると、だからそれを分かってるから石破にしたって、民主党の、なんていうかの彼はあの
前原
氏にしたって、再軍備だと、
あ、
だからある意味で言うと安倍さんよりも彼らの方がしっかりしてるんですよ、
あ、
はい、そういう面では。
あ、
だ今言ってる防衛って問題は、まあ、もちろん日米立脚の、同盟立脚をしっかりすること、それをやる、しかしその反面、それをやると、 再軍備あると。でその極端な人が万が一アメリカが本当に助けてくれないってことがもしあった場合ですよ、その時に一番困るのは日本じゃないかっていうことで石原慎太郎は核を持つべしと。で彼の発想はアメリカが本当に助けてくれなかったことも考えて、いずで今日作んなくたっていいから3日4日あれば作れるっていう能力があるんだから核を持つべしと、この理論も浮上してきてしまってるわけですよね。だからここの防衛問題に関しては軍の拡張とかいう問題じゃなくて、プラスどこの傘下に入るかという問題だけではないですね。独自にどうやって防衛ができるかと。そうすると、今まではなぜ自衛隊って言ったら自国を守る兵隊で警察官の延長線だって言ったのは、一番最初自主防衛警察隊と言ったから自衛隊になったわけですよね。であれを作れって言ったのはアメリカが作れって言ったんですね。あの時、吉田茂は俺嫌だって言ったんですね、まだ。だけど無理やり作らされて、持ってきた武器は全部メドイン USA の第二次世界大戦の時の日本軍と戦った武器をそのままそっくり旧式な武器をそのまま持ってきたわけですよね。それで日本の軍隊作らされたんですよ、ね。であれは軍だって言ったって日本人は違うって言って戦争行くの嫌だからって言ってしたくないってやって、だけどそれが通らなくなってきたのが今言ってる自国の防衛の部分のある分担を今言ってるように、減ってる部分はそっちにやってくださいよと。でそのことをが今一番大事で、それに対してアメリカは今フィリピンにも東南アジア全域に軍の拡張をやらせてますね。
そうですね。
だから日本にそのインシアティブ、インセンティブを取れるような軍の拡大を、拡張を頼むと言って、それを本当にやろうとしてくれてるのは、やろうとしてるのはですよ、石破だけじゃないですか。
そうですか、
だからアメリカが石破さんに頼んでるんじゃないですかね。
なるほどね。
そうするとアメリカの軍の負担がものすごく少なくなるわけです。だから一つは、軍の負担を大分にしてくれという言い分ではないですかね、言い分としては。それと中国もうちにとってはマーケットとして大事なところだし、アメリカにとってはね大事なところだし、ね、よっぽどのことがないと俺たちも出られないよと、ね、でそうなんないようにあんたたち頑張ってねっていう話でしょ、韓国に対しても。
そうですね、
そうするとやっぱりその日本国のその軍の拡大拡張がネックになってきて、私はね、日本人がね、今度の選挙でね、全員がね、右寄りになっちゃってると思うんですよ。国民が。もう今、中国なんて信用しねえっていう人が大半でしょ。韓国の韓流ブームも終わったでしょ。
終わりましたね。
ね、日本人ってね、熱しやすく冷めやすいんですよ。
そうですね。
だから、結論から言うと、日本の再軍備って言ったら、テレビ見ててもそうだったですね。自分の国が自分で守れないようでどうするだって、一般の歩いてる人が急に言い始めましたよね。今までだったらね、自衛隊がどうとかね、軍隊がいるなんてとんでもないことだなって言ってたのが多くて、沖縄のオスプレイがどうたらこうたらとかね、偉そうこいてた社会党社会民主党の変なのおねえじゃないですか、なつかんの弁護士、
福島さんですか、
福島、バカ女、バカ女なんてもう影も形もないですよね。あれバカなこと言って。ねえ、で、沖縄の知事、あれも影も形もないよね、もう。ねえ。だから、今、日本という国がどうなるかで、日本中が、そういうことが良くないなんてみんな思ってた。だから、かつての、なんですか、ティーチャーズユニオン、日教組が我々に教えたことが間違えてるって、やっと気づいたのが、この半年間なんですよ。よくやってくれたんですよ、アメリカ。で、満足してるんですか、今、中国が、軍を出して。ほいで、今度は大統領が、人の国の島へ上がってね、こう、旗振ってね、いつでもかかってこい、この野郎なんて、やったんですから、あそこまでやられてね、日本人がね、今までの教育が間違えてたっていうのを気づかないやつはいませんよ。マスコミだって、あれ出しちゃった以上ね、 日本の軍隊なんてあのフルダーテになったらあのバカみたいなタヌキみたいなことバカ野郎がですよ、余分なこと言って何が平和主義だですよあれ、ね、とんでもないやつじゃないですか、
ね、ねえ、そうするといずれにしましても、まあ、解決しなきゃならない課題も多いし、同時にやっぱり未来を作るっていうことをやっぱり本気で我々は考えなきゃいけませんね。まさにその戦後の一つの体制の中で、まあ、生きてきた日本も脱皮しなきゃいけないんですけども、さあその政治体制はこれまだ博士安定しませんね。
当分安定しないと思いますね、
はい、
ええ、で私は政界再編だと思ってます、
はい、
でかつて、四つ本が細川さんが立ち上がるときに自民党が割れるから待てと、その割れた時にお前の出番だというふうに言っておったんですね。でそれが細川さんは石橋は渡って叩くというやり方でやってしまったと、はい、まあ、それが良かったか悪かったかしらね、
はい、
まあ、いずれにしてもそういう方向でやったことは事実ですね。で私は自由民主党という党対何々党という図式はもうとっくに終わってると思うんです、
はい、
政界再編ということは自民党はないということなんですよ。
そうですね、
ええ、はい、それで、ものの政策とか考え方によって、二大政党か何政とか知られませんけども、はい、いずれにしても政界再編がまず起きると、
はい、
それで本当に安定した政権がどうなるかと、うん、だから海外でも一回ここで日本の経済とあれは良くなるでしょうし、うん、まあ、日本に対しての、うん、ジャッジは変わってくると思うんですね。だけど最終的にそれをまた触ろうとして、かつていやいやの中曽根政権の後にですね、日本がガタガタにされたことと同じようなことになっちゃいけませんから、日本の国家の再構築ってことは政権の問題ではなくて、政党というよりも政府 の再構築をしたときに、再編が起きたときに次に起きることが役人の再編と教育だと思うんです、
はい、
この役人の中におかしな輩が出てきたのは特殊法人をたくさん作ったわけです ね、 ね、
そうですね。
でこの特殊法人を作った第三極の連中たち、そこはお金の出所にして日本の国のお金を吸い取るために作った、はい、お手伝いをしたのが役人ですね、
はい、
でこの役人たちが全部消えていくこと、うん、本当に国に憂う人たちであること、うん、はい、それと役人を切るんじゃなくて特殊法人を全部潰しちゃえばいいんですよ。あの、
そうですね、
あそこにいる役人の方が多いんですから、
はいはい、
あそこから役人を消すんじゃないんですよ、うん、あの特殊法人を潰してしまえと言ってるわけですよ、
はい、
あんなのは田中以降できたもんで、それ今はリーデンにはないんですから、
そ
んなもの。
そうですよね、
だから私もね、なぜあのね、民主党の時にね、役人攻めてるよりもね、特殊法人潰した時にね、あの中国人のあのバカ長男いますね、なんだかいい、なんで2番が悪いんですかって言ったら、あの、来てみた女、え、なんだか知らんけど、あのバカ、あんなそんなこと言うんだったら、ね、特殊法人を潰せばよかったんですよ。で、省庁をいじめてどうするんだって言うんです。特殊法人に流れる金を止めろと言ったって、特殊法人を潰さない限り流れるんですよ、あんなもの。
ああ、そうですね。
だそれが彼らの食い口ですもん。
ああ、はい。
だからまず一番最初に政界再編をやること、二番目に特殊法人の解体をやること、うん、この二つをきちっとして、すっきりした日本を作ること、
うん、
それがやっぱり日本の安定でしょうね。
はい、はい。
で、それと同時に日本の経済力と、日本の持ってる財力ですね、うん、知恵。これを世界にアピールすること、うん、この2つをきちっとしない限り、先生がご心配の通り、うん、安倍さんの周りに変なのがいるわね、あの妙なあのなんだ虎ノ門のビルの中にお化けが大勢集まってるとかねそしたらその先生の言ってることはマスコミの言ってる人もみんな同じことだと思うんですよ、
はい、
でその理由が根本は田中角栄以降に起きた出来事の特殊法人から始まって、そこにある権益、それを操る連中たちのたまり場じゃないですか、そこは。そこを壊さなきゃダメだって言ったって、じゃあ日本の官僚壊したら日本の国壊れちゃうでしょ。 だからバカなんですよ、あいつが言ってるのは。官僚壊しちゃダメなんですよ。政治がしっかりして官僚を使いこなせばいいんですよ。そうですね、で官僚に彼らを潰させればいいんですよ。そう
ですね、できますか、これ、自民党に。
だけど、あのバカ問題がいいと思いますよ。あのバカ、あれ、受かったんですか、あのバカ。
どうやって。参議院じゃないですか。
あ、参議院ですか、あのバカ女。
まあだけど、まあ本当に今日は歯にこのも着せずですね、あのご持論を展開いただいたわけですけども、まあしかし博士、これ来年は経済も政治も、まあ、防衛もそうでしょうけども、まあ、かなり揺れると思った方がいいでしょうね。で国論分裂の時期でしょうかね。
私はあの政局より時局だと思います。
時局ね、はい。
これは世界的時局と国内的時局と、そのドメスティックな部分と、あの外部、外的要因と内的要因に摩擦が起きると思います、
はい、
でこれを裁くには政治では不可能だと思います。
政治では不可能、
不可能です、はい、でこれを裁くのには国民が一つの思想を持つことです、
はい、
イデオロギーを、
はい、
日本の国を大事にすることと、
はい、
日本の国を愛することだと思います、
はいはい、
その一番日本の国を大事にする、日本の国を愛することの根本は、親を大事にしない国民が国を大事にできっこないって言うんですよ。
はい、
だから親を大事にするようだったら町も大事にするし、ふるさとを大事にするし、そうなればふるさとは日本だとなるじゃないですか、
はいはいはい、
だからやっぱり国民の意識をね、やっぱりその無国主義ではなくてね、友好国の本当の国民になりたいほしいですね。
あの博士、みんな誤解する方もいるんですけど、いわゆる協調主義の愛国心じゃダメなんですよね。
こんなことをやるから戦争になっちゃうんですよ。
いや、そこ多くの人なんて誤解してるんですよ。協調主義の愛国心は危険ですよね。
もう一番ね、恐ろしいのは協調主義だと言ったらですね、
はい、
だからあの時に山本源五郎氏が、ね、あの第二次世界大戦の昭和18年に、ね、あの陛下に対して言われたことが、真の敵は鬼畜米英ではないと、
はい、
連合軍ではないと、うん、一億総玉砕という日本陸軍の協調主義だと、
はい、
だからこの世の中いつもその協調主義に惑わされる。新興宗教もみんな協調主義です、はい、自爆ですよ。
そうですよね、
協調主義の裏に潜むのは自爆ですよ ね。
だから今の右翼はですね、どちらかといえば上から統制して協調主義で人々を恐怖で縛ろうという雰囲気がまだ強い。なんか魂の発露という部分が見えない感じですので、いかがでしょうか。
いや、今の右翼っていうのは、あれ右翼じゃなくて天皇陛下の近い人が右翼っていうなら、実に天皇陛下にしてると思いますよ。
はい、
あんな変な黒いバスに乗ってですよ。あの日の丸上げてですよ、それで各企業を揺すって歩いてるわけでしょ、お金が目的でしょ。で一番びっくりするのは、あの日本の暴力団と日本の今の右翼っていうのの8割が韓国人、朝鮮人じゃないですか。あれは右翼じゃないです。
ね、
だから真泉敏郎だとかね、東大の教授だとか、そういう中にいますよ、そういう本当の右翼は。もう亡くなりましたけどね、そういう人たちが昔はあの政治家をね、教育していったわけですよ、
はいはい、
今そういう人がいないんですね。
国士がもういないんですね。
そういうことです。だから講和主義っていうと大日本帝国になっちゃうんです。講和主義なんて全然違うんです。戦争なんかやるなんですから。
そうですね、どうもですか、安倍さんの周りで右翼右翼って言ってたじゃね、あれどう見ても協調主義者じゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。
あれヤクザでしょ、
ヤクザ。だからなんか多くの人が誤解してると思うんですよね。魂の発露によるその国の未来を考えると、だいぶ違ったところでみんな議論してるような感じがするんですけど、
だいたいね、暴力を使うのは、ね、右翼じゃないですよ。
そうでしょ。
ええ、
ねえ、なんか
あの226のね、将校たちのね、本当に私はね、あの遺書からね、読みましたね、決明田事件から、いやーすごい深いですよ、哲学的で。
あ、そうですか。
私はあの時の生き残り将校とお付き合いさせてもらいましたけどね、すごい平和主義者で植物的人間ですよ。
あ、そうですか。
それが義憤の念に駆られて、有害あまれずああいう行動を起こしたけれども、本質は暴力ではないですね、彼は。
そうですね。だからなんかちょっとね、こう弱い、弱さが暴力のこうなんか暴力に憧れを持たせるんでしょうかね。
恐怖でしょ。
恐怖がね、どうもそんな感じなんだ、今のね、こう見てると。本当の意味での強さを持ってないがゆえになんかね、極端なこと言って行動して言うように見えるんですけどね。
私はこの後の日本のね、政治の中で極右化していくということは間違いなく今起きてると思います。
はいはいはい、
で先生の言う通りに、大衆は強情的に右翼化していくでしょう。
はい、
でその先導者が今のところいないところにないからいいですけど、
はい、
かつてのような能力のある有力な先導者がいると国民をそっちに引っ張っていくでしょう。
はい、
それは怖いことですよ、
ねえ、
それはだけど絶対起きないように ね、
そうですね、で
日本人はやっぱ歯止めをかけなきゃダメです ね、
そ、 うですね、
いやそれにはやっぱり天皇制を正当化し、天皇は戦争が嫌いだということをはっきりしないんですよ。
そうですね、
最も、ね、日本人の中で戦争を嫌っているのは兵がであるということを ね、 ねはっきりしないんですよ。
そうですね、
暴力を振るってね、天皇陛下万歳なんて言って困りますよね、本当に。
本当そうですよね本当にね、
バカなことも報道しろですよ、本
当に。そうですね、まあとにかく来年もいろんな形で頑張らなきゃいけませんですね、博士には。ね、本当いろいろ女性のことでもね、博士のすごくご活躍でございますし。
でその、ね、最後のね、同盟のところなんですけどね、
はい、
先生、
はいはい、
私はね、これからグローバル経済とか運動とかなんとかそんなものみんな吹っ飛ぶでしょ。
はい、
やっぱり食料とエネルギーと水という問題になっていったときに、はい、国連ではない共和制ができると思う。
国連ではない共和制、はいはい、
国連は決して平等主義、平和主義じゃないですね。
あ、そうですね、確かにそうですね、はい、
で私はあれは第二次世界大戦の申し子だと思うんです。
あ、そうですね、はいはい、
でこれはそれではない共和制の、要するに人間は自然の一部で生物であると、
はい、
そういう深い意味での共和制が生まれています、
は
い、
あ、そうか、はい、
エコロジーなんて目先の話ではなくて、人間一人死ぬことは人類が死ぬこととつながるんだよという意味で、ダークマターとダークエナジーの存在はっきりしなきゃいかんし、そことここはつながってて、こちらがおかしくなるそっちもおかしくなるんだよ、向こうがおかしくなるこっちもおかしくなるんだよということを、
はい、
宗教でなくて物理学的に解かなきゃならない
。そう、いや、その通りなんですよ、まさにそうです。
そうなると今の政治システムなんてのは、はい、シンメトリーの二元論から生まれたんで世界でしょ、
はいはい、
そんな世界じゃないと本当の共和制はシンメトリーがないですよね。
そうですよね、身元は一つですよね、全部ね、
そういう同盟と言いたかった。
あ、そうですね、
起こさなきゃならなくなる。
その通りですね、
ボーダレスな世界を作らなきゃならなくなる、それは人類は自然はみんなの人類の共有な財産であると、
はい、
で国益というものは、はい、民衆のものであると、で国なくして民なしであると、民なくして国なしではないと、
はい、
国なくして民なしだと、
はいはい、
そのためのボーダーレスを作らなきゃならない。
そうですね、
はい、だからボーダーはあっちゃいけないと、だから国を潰せないんですよ、しっかりした国を作るから隣の国をと仲良くなれるわけですよね。
そうなんですよね、まさにそうなんですよ。
でだらだらだらだらね、内紛が起きてるからね、もう外敵に入ってしまうんですよ。
そうなんです、そうなんです、その通りです。
一番私がそれを思ったのはね、日蓮の大聖人のね、あれに、法門にあるんですけどね、鎌倉幕府に出すんですね、内乱が起きると、はい、必ず外敵来るよと、そう言ってですね、これは法の理であると。
そうです ね、 ね、まさに
内乱が起きると必ず外敵来るよと、
はい、
だから国を治めなきゃダメだよと、そう言ってるんです、
はい、
ね、ところがそのことに時に案の定、はい、来ましたね。
来ました、原稿ね。
原稿の駅と2回続けて、はいはいはい。私はね、あの時にもう同じだと思うんですよ、
そうですね。
国が揉めてるから、だから相手を攻めるよりも、国がまとまれば相手が攻めてこなくなるってことを言いたいわけですよね。
そうですよね。その通りなんですよね。
だから私の言う同盟っていうのはね、一つ一つの国がしっかりして、人の国と戦う。ことによってしっかりするんじゃなくて、だからよくアメリカって国は敵ができるとまとまりますよね。
そうなんですよ
変な国ですよ、
変な国ですね。
私は敵がなくてまとまる国っていうのは何かっつったら、今言ってる恐怖で暴力でまとまるんじゃなくて、幸せで分かち合うという、
そうでし
ょう、心の、まあ、魂の発露だと思うんですよね、
はいはいはい、
そういう意味での右翼化というのを私は言ってるわけですよ、
それが本当の 保守主義であり、本当のはやっぱり未来を作るっていうことなんですね。そうですね、平和なんですよね。
だから今の言うその細胞美とか細胞美とかいう一つの過程であるけど、そんなものを頼るなと、それよりも日本の国は日本の国でまとまって一つの家族になろうじゃないかと、その力が東南アジアにもみんなにも伝わってくるようにしようじゃないかと、ボーダレスにしようじゃないかと、でましてや水とエネルギーと食料というものが人類がこれからあのグローバル経済で足りなくなる、それに対して日本人はどんどん貢献しましょうと、それでお金よりももっとすごいことをやりましょうという話じゃないでしょうか、
ね。
はい、
そうですよね。まあ本当にそういうふうに考えて行動しないと、もう一もさちもいかないと思いますね。国論まとまらず、国はますます乱れ、ね、外政は止まるところなしという感じになっちゃいますよね、これ。
もうはっきり言って、世界中の経済が腐乱してますね。
はい、
腐敗ではなくて。
腐乱。はい、
でフランしたらもう一回肥料にするしかないんですよ。
はい、
腐敗ならね、なんとかね、腐るの止めればいいんですけど、もうフランですからこれ一回ね、有機質にしてね、炭素に戻して、もう一回肥料にするしかないです
よ。なるほどね、
ま
あそうですよね、
これをね、なんとか戻そうなんてね、綺麗事言ってるからおかしくなっちゃう。
そうですね、いやそれは同感ですね。
だから先生、経済学者でね、経済やってこられて経済の無能さをね、つくづく感じてると思うんですよ。
いやもうつくづくね、
何
を学んできたのか、今まだ教えてるでしょ、経済学なんてね。でなんかあのアメリカのイェール大学の、浜田さんという先生が今度日本に来て、あの安倍さんの内閣参与ならそうなんですね。なんかまだ東大の先生、あの方東大出身なんで、私学生の頃教えてもらったことありましてね、そんなに偉い先生なんて今初めて分かりましたけどもね。どうもね、授業聞いてないな、全く感じませんでしたけどね。なんか大丈夫なんでしょうかね。
まあ今の経済学者ってのはあのシステムとゲームですから
ね。本当そうですね、
だから、この間あのね、あの日本の電力会社とかいろんなのが、定年制を65歳以上にしようじゃないかってこうやって言い始めていましたよね。
はいはい、
要するに今の、いや元年寄りまで働かせようじゃなくて、生きがいを持たせようと。
あ、はいはい、
そうすれば、はい、保障問題も解決つくばっかりになって、もっと日本人もね、年寄りも若いのもみんなで働くようにしようと言って、電力、僕はね、なんかね、あれだけね、電力会社、コテンパにやられましたよね、今回、サムソンに。なんかこの後ね、円安になったときに、最初にね、持ち直すのはね、どうもね、建設業ではなくてね、電力会社なんじゃ。
電力会社、電気会社。
電気会社
、ね、はい、電気会社ね、はい、
ね、で、はい、私はそんなような気がするんですね。だから日本の共存共栄共生という問題が、私一番思うのはね、
はい、
これからのその同盟問題を経済とから政治、
はい、
だから政経一致という形でやってきた55年体制、世界の体制がまさしく政経一致でやったわけですよね、
はい、
私は政経一致でやる時代じゃないと思うんです、
はい、
でその政経一致を安倍さんがもしまたやろうとしてるんなら、また同じ間違いを犯すでしょうね、
はいはい、
でそれを超えてる世界をやることが日本人の役目だと思うんですね、
はい、なるほどね、
だから中曽根政治は政経一致だったんですね、しかしね、はい、ここがもう四つ本吉高がね、中曽根さんに政権一致っていうのは、まあ、四つ本さんの指導の中であるんですけどね、はい、でこう書いてあるんですね、四つ本その後に、
はい、
政治経済は政治経済は文化を育成するがためにあると、
はい、ああそうですね、確かにね、
文化を育成するものは教育であると、だから教育と文化を根っこにしている政経一致ならいざ知らず、お金を主にしている政経一致は最も危ういものであるってことを言ったんですね。
なるほどね。
で私はこの今日の話のね、取りまとめにお金を中心にしている政経一致をやるんなら、安倍さんまた同じ失敗しますせ、そうじゃなくて文化と教育を種にする政経一致を考えなさいと、
はい、
それには卑しきやつ、うん、怪しきやつ、こういうやつをあなたの 虎ノ門のビルから遠ざけなさいと、それが分からなかったら国家公安部に調べてもらえとお前は本当にって言いたいわけですよ。
なるほどね。
本当にふざけたやつだと思っちゃいますよ。
なるほどね。いや本当に博士、まあね、来年もぜひ一ついろいろね、ご意見をですねいただきたいかと思うんですが、最後になんかやっぱりこれで年もね暮れていきますけども、まあ聞きの皆さんにメッセージを一ついただきましたらと思いますが、
今年1年どうもありがとうございます。まあともはかくあれ師走でもうあと幾日で日は年は明けますけれども、日本人は12月31日の午後12時59分と翌年の1月1日0時1分のわずか1分差の時に何か心が入れ替わる瞬間を感じると思うんですね。それは日本人が念の民族であるということと、日本人の持つ義衆隊の精神という、その矢をよろずの神々とする一神教ドグマを持たない自然と即神という、私は宗教を超えてる DNA を持っていると思うんですね。宗教を超えてる DNA を持っていると、だからお正月の瞬間に変わると思うんです。常に栄光盛衰世の七位また静寂混濁しておりますけれども、来年こそ日本が世界に台頭する時であって、この中曽根以降の20年間日本は全く世界から孤立化され、非常にダメな国であり、戦後の中曽根馬さんまでの間の我々諸先輩方の努力と血と涙の賜物で作り上げた豊かなこのまた知恵のある国をですね、20年眠らしてしまった、それこそ来年目を覚ましてウェークアップさせてもう一度蘇生回帰をする時だと思います。日本人は私はバカではなく非常に優れた民族であると信じております。大衆は愚されど愚にして剣という言葉がありますけど、日本人こそ愚にして剣ということをやり広げて2000数百年の歴史を持つ単一民族でございます。その中にいろんな民族が入ってきても必ず日本人は日本の文化と文明にその人たちを取り入れてしまうという特殊な世界が持っております。どうか皆さん、来年また私も頑張りますので、皆さんもこの12月31日の年明けの瞬間わずか1分の間に自分の魂の高揚をですね、確かめて来年も一緒になって頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は政局の終焉と新たな政治の始まりということで、環境微生物学博士であり、白隠五次会事務局長の高島康秀博士に、いつものように藤原直江がお話を伺いました。高島博士、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。